皆さんおはようございます。今日も主の御声に耳を傾けてまいりましょう。今日はタイトルを歴史を動かすにはとしました。いや、本当に大きなタイトルですね。歴史はどんな方々が動かしてきたでしょうか。古代のアレクサンダー大王とか、また、そうですね、ナポレオンとか思い浮かぶかもしれません。皆さん、しかしヒストリーという言葉をもう一度思い浮かべてほしいんです。ヒストリーを分解するとヒズストーリーですね。つまり彼、イエス・キリストの物語、これが歴史だということなんです。ですから歴史を動かすにはどうしたらいいんでしょうか。このイエス・キリストご自身にこの区引きを共にするもの、イエス・キリストと手をつないで一体となった歩むもの、そこに神様の道からが望まれると第二歴代史16章15節に記されています。ですから今日はこの歴史を動かすにはどうしたらいいかという大きなテーマですけれど、今日の箇所はとってもいい、それがわかる箇所ではないかと思って、それを分かち合いたいと思います。
サムエル記第2、16章15節から23節。アブシャロムとすべての民、イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの友アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様万歳、王様万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の現れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。フシャイはアブシャロムに答えた。いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたします。それでアブシャロムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して、我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。
まず、ここに出てくる人物が、ダビデの友達、フシャイという人です。彼とまたダビデを取り囲んでいた状況はどうだったでしょうか。まあ言ってみれば本当に最悪の状況だったんではないでしょうか。ダビデの息子であったアブシャロムは謀反を起こします。自分が王になろうと本当にまず、計略策略を、ね、練ります。どのようにしたでしょうか。王様に会いに来る者たちを一人一人捕まえて、いや王様は本当にあなたのいろんな訴えを聞いてくれないよ、私だったらあなたの訴えを全部聞き入れて、本当にあなたの良いようにしてあげますよ、と騙していきます。それが何年も続くうちに、人々はダビデよりもアブシャロムへ、アブシャロムへ、となびいていくんです。そんな中、ついに、アブシャロムが反乱を起こします。謀反を起こします。そして、多くの人々を、この自分の味方にして、そして、王宮へと進んでいくんです。それを知ったダビデは周りの者をほとんどを連れて都落ちします。そして都落ちしてその行く中で本当にこの涙を流しながら、その逃げていくんですね。どれほど苦しかったでしょうか。自分の息子による反乱、本当に心が痛かったでしょう。ちょうど礼拝場所に差し掛かった時に、ダビデの友フシャイがやってきます。彼も本当にこのダビデと心を一つにしていましたから、上着を裂き、この頭には灰をかぶって、もう本当に悲しくて仕方がない。そのような心を持ってダビデの元にやってきました。彼はダビデと共に行動したかったんです。もう彼の心はダビデから離れたくなかったんです。しかし、その時に、このダビデがフシャイに対して、言った言葉は、この全くそれとは異なっていました。ダビデが言った言葉、それは、 このアブサルムを王として認め、彼のしもべとして仕えていきなさい、ということでした。彼はしたくないんです。彼はダビデと共に一緒にいたいんです。でも、その時に彼はダビデの言うことに従っていきました。このアブシャロムの反乱をどのように抑えたらいいか、ダビデには分かっていました。それはこのアブシャロムの元にいた策略家、アフィトフェルという人ですけど、アフィトフェルのこの陰謀を打ち砕くその働き、それを不斎に願ったんです。ですから大切なことは何でしょうか。ダビデは神様から油注ぎを受け、神様に従っていく人でした。その神様に従っていく人がこの言ったことに対して、それが自分の意に反することであろうとも、そこでこの指導者に従っていくことなんですね。その時に皆さん何が起こるんでしょうか。歴史が動くんです。歴史というのは何か自分を高くするものがこの王となって、そして支配していくように見えますけれど、そうではなくて、イエス様がおっしゃったように、自分を高くするものは低くされ、低くするものは高くされる。自分はこうしたい、ああしたい、思いはたくさんあります。でも、神様の御言葉、また神様が立てた霊的指導者に従っていくときに、その時に歴史を動かす、その神様のと一体となっていくことができるということなんです。考えてみると、アブシャロムと共に行動した者は多数派でした。もう絶対的に有利です。数の上でも、状況の上でも。しかし、数や状況ではないんです。神様に従っていく者、そして神様に従っていくリーダーと共に、そのリーダーに従う者は、歴史を動かし、逆転勝利を実際に、この見る者へと変えられていくということなんです。イエス様が、こんなことをおっしゃいました。ルカの9章23節。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ああ、これは私はしたくないな、と思っても、これが御心だ、ということであるならば、その御心を掴んで、それを祈って行っていくことなんですね。その時に、小さな一歩が歴史を動かすことができるんです。皆様の上に、本当に神様の豊かな助けと、そして上からの従順の力が注がれますように。イエス様の御名によって祝福してお祈りをお捧げします。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。